Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは SB 食品スポーツ推進局局長、日本陸上競技連盟理事、日本オリンピック委員会理事の瀬古利彦さん。その後編です。日本男子マラソンの未来は。
Let's get knowledge with fun.
さあ、今回のエキスパートはベースボールマガジン社からマラソンの真髄、世界をつかんだ男の走りの哲学を出版している瀬古利彦さんです。まあ、この本ではそのマラソンを人生とか仕事に置き換えると、まあ、そのまま通用するような言葉も多く紹介されてますけども、
はい、
マラソンをしない人にこの本をどんな風に読んでいただきたいですかね。普遍的な言葉がかなり多く入ってると思うんですね。
はいはい、うん、私やはりね、人間というのは最初はみんな平等っていうか同じなんですよ、
うん、スタートラインは、
ね、スタートライン
は
一緒、うん、だからね、やはりコツコツと、ね、うん、自分を信じて、ね、努力していくことが大事だっていうことを言いたいですよ。
なるほどなるほど。
みんななんかさ、そういうハングリーさ、
うん、
クソッと思う気持ちが絶対あると思うんですよ。それがない人はね、
うん、
絶対上に行けないと思う、
うん、
だから自分でやはりね、そういうものを自分で作っていくっていうか。
なるほどなるほど。
多少のね、うん、ね、回り道があったって、そんなら自分の糧にしてね、
うん、
それをハングリーに精神にしてね、やっててほしいなと。
うん、なるほどね。
まあ、そういうヒントがね、
はい、
書いてあると思うんですよ。
そうですね、
はいはい、みんな目標あるじゃないですか、
はい、
ね、目標のない人生ってつまんないもんね、
うんうんうん、
少なくともね、会社行ったってね、売り上げはね、ここまで上げようとか、
うん、
こういうものを作りたいとか夢があるじゃないですか、
はい、
ね、その夢に向かってやるしかないでしょ、
うんうんうん、
でやはりみんなライバルもいるし、
うん、
1人負けたら2番ですから、
うんうん、
ね、私は2番はダッキラだ、
うん、
とにかく1番になったと思ってずっとね、やってきました、
うんうん、
で周りを見てね、総兄弟どんな練習してるかってね、よく聞いたことあります、
うん、
あ、曽さんがね、これを練習やったんだ、俺それ以上やればいいんだってずっと思いながらやってきましたね。
はあ、やっぱそういうもんなんですね。
曽さんがね、70キロ走ったら、うん、よし俺80キロ走ろう、
うん、
で今度俺が80キロ走ったら曽さん120キロ走ってる。
はい、
ね、中山選手もそう、
うんうん、
ね、瀬古選手がね、5000メーターね、全力で6本やったら、
うん、
ね、俺は7本やろうとかね。
ああ、
うん、
なるほど。ね、
そういうやっぱりね、ライバル関係というか、
うんうんうん、
そういうのも目標にやってきましたね。
なるほどね。
だからなかなか自分だけでね、頑張ろうっていうのはなかなかこれは難しいんですよ、
うんうんうん、
だからそういう目標、周りの目標だとか、よし、あいつら負けたくない、あの会社ら負けたくない、
うんうん、
そういう気持ちで私やってきましたね。
なるほどね、はい、まあ、そうなると、その情熱傾けるものに対しても、もっともっとっていう気持ちになるし、 それが持続すると。
そう、それが今度ね、日本だけじゃなくて今度世界に行くわけですよ、
うんうんうん、
それが。
なるほどね、
はい、
そうか。その瀬古さんは世界、実質世界一にもなっているじゃないですか。
まあ世界一だってね、
世界一のマラソンランナーとして
、ね、縁がなかったからね。
まあでもそれもね、まあ、やっぱりタイミングとかいろんなものがあると思うんですけど、
うん、
ただまあそのマラソンは、フルマラソンは15戦やってきて、
はい、
いろんな名勝負を繰り広げてきた。今お名前が出た総兄弟とか中山選手とかの高ライバルにも恵まれてという中で、いろんな思い出に残るレースがいっぱいあると思うんですけど、
はい、
その中であえてこのレース一番思い出に残る、印象に残るというのは、
うん、まあ、1983年のね、うん、東京マラソンというのがあったんですけど、
はい、
まあ、それで日本人で初めて2時間9分切って、
うん、
で日本新記録で優勝したんです、
うん、はい、このレース、
はい、
うん、
でその前に、1年10ヶ月ぐらいね、怪我してて、
うん、
でずっとレース出てなかったの、
はい、
で治った後のレースだから、それは嬉しかったですね。
ああ、なるほどね。83年の東京。
そうです。
これが
2年間ぐらい本当にこう足痛くて苦しんでね、
うん、
過ごしてましたからね。
なるほど、ね。
それを一気に爆発させたっていうね、そういうレースだったですね。うん、
これやっぱり並みいる強豪たちを抑えてという部分もあって。
そうですね。
ですね。
やはりその怪我した後、
うん、
苦しんだ後っていうのはね、
うん、
その復活して走れる喜びってのはね、はい、人一倍なんだよね。
うん、
普通のね、順調にいってる時よりも、もう、そう、3倍、4倍、5倍嬉しいですね。
それも先ほどのちょっとハングリー精神にちょっとつながってきますね。
そうそうそう、そう。
やっぱりこの、はい、走りたいのに、ね、走れないという時期があって。
あのね、うん、我々はね、うん、走るのは足でしょ、うん、車で言えばタイヤじゃん。
はい、
タイヤパンクしたら走れませんからね、
うんうんうん、
だから足もパンクしたら走れませんから、うんうん、そのパンクを直して、ねうん、走れた時の喜びって言ったらね、それはそれで新記録でしょ、
うん、そうですね、はい、でまあその他にもその記録もそうだし、あと名勝負という部分でもこれも83年だったと思う、福岡であのジュマイカンガーとの一騎打ち、
はい、最後の 100m ね、
あ、いやあれは僕は個人的にはものすごく印象残ってまして、当時僕高校3年ぐらいだったんですけど、
あ、そう、
最後の 100m でぶっちぎったじゃないですか、
ええ、
で最後の 100m が多分14秒ぐらいで走られてるんですよね、
もっと早かったってね、
13秒とか
13秒ちょっとぐらいね、
じゃあそれ聞いたのに42キロ以上走ってきた後で、ええ、ラスト100で13秒で 100m 走れる人ってどんな人なんだっていう、
そうだね、あんまりいないよね、だったらもっと最初から行けってねよく言われましたけどね、
いや本当に驚きましたね僕は、だから今そこで用意どんしても勝てないなっていうぐらいの勢いだったですから、
私の哲学は、はい、まあ、タイムよりもやはり勝つっていうね、
あ、
ことだったので、
うんうんうん、
やはり勝負としてはね、うん、ちょっとせこいなと、名前と一緒で、
いやいやいやいやいや、
あと 100m でね勝つなんてね、最初からもっといけってね、思われたかもしれないけど、
いやいや本当でも最後のトラック勝負でね、総兄弟と競ったレースもありました、
ありました ね、
ね、本当にもうハンデ押したような、あそこでのスパッといくのが瀬古利彦すごいなというのがありますね、
私の勝ちパターンは、うん、競技場の手前でねこう勝負するっていうのが私の勝ちパターンなんですよ、
うん、
でそれはトラックねやってる時も最後の一周でスパートするとかね、うんうんうん、役でスパートするとか私の持ち味なんです、
うんうんうん、
でそういう形で持っていければ絶対勝つと自信持ってましたから、
うんうんうん、
だからいつもそういう形に、
なるほどね、いわゆる勝利の方程式ですね、
そう方程式、そうそうそう、
うん
う
ん、
やっぱりピッチャーだってね、
うんうん、
なんだってこう決め球あるじゃないですか、
はい、
そこまでに打たれたらこれはねダメだけど、
うんうんうん、
そこまで持ってこれたら
そうです、ね、
ピッチャーの勝ちでしょ、
はい、組み立てて
組み立ててね、はい、うまく外してね、
うんうん、
でそれで一緒なんです、
うん、
その持ち味に持っていくまでに勝負されたらこれはしょうがないけども、そこで持ってこれたら勝ちだなっていつも思ってました、う
ん、なるほどね、
はい、
本当に見ていてその醍醐味というか、
はい、
ね、本当スポーツとしての面白さというのを本当まざまざとねそれは、
まあ、あの当時 ね、 ね、本当にマラソンでね、うん、視聴率 30% 以上あったんですよ、
うんうん、そうですね、
はい、
もう本当一大関心事ですよね、
まあ、結構皆さんにね、
はい、
応援されてね、
うんうん、
幸せ者だったですね、
まあ、だから本当いまだにそのマラソンランナーといえば瀬古利彦総兄弟っていう人はまだかなりたくさんいると思いますね、それはね、
だから、ね、そういう意味ではね、うん、じゃあ日本のマラソン界今ダメってことなんですよ、だそういう意味でも、ね、こういう本を書いて、
うん、
少しでも、ね、うんうん、選手にね気合を入れたいなと、
うんうんうん、
みんなこれこういう、ね、気持ちでやってくれよと、
うん
ね、そうでなきゃ絶対ダメだよっていうねことが一人でも二人でも分かってくれれば、うん、私はこの本を書いたね、
うん、
意味があるなと思ってます、
そうですね、
はい、
でもなんかその総兄弟とか中山さんとかイカンガーとかもうやっぱり高ライバルに恵まれたという部分もありませんか、
あ、それはあります、
うん、
やっぱりいい選手、ねうん、そういうのに恵まれて頑張れたこれだしね、で私の後輩の中山君だとかね、
はい、
谷口君とか出てきて、うん、おし後輩に負けてたまるかってね、
うんうんうん、
ちょうど総さんたちね後輩にねちょうど真ん中で私はね、
うんうん、
油断もできなくて目標もあってすごく運が良かったです ね、
ですね、まあ、やっぱそういった意味でもねやっぱりその何かを持ってたという部分もありますね、
は
い、
だ目標はね、
うんうん、
私の目標はうまくこう目標にしやすいのがありましたね、
うんうん、なるほどね、
はい、
そうかやっぱそれが今の選手にあると本当にいいんですけどね、
うん、だけど、うん、ね素質のある選手はいっぱいいるんで、
うん、
はい、あとは、
ね、それはどう思ってるか、
うん、ハングリー精神をねどういうところで養うかね、だから食事がね食べれるからハングリーがないとかそういうんじゃないんですよね、
うんうん、
もっとなんか
心の飢餓感
とか心の飢餓感、はい、そういうものをね、
なるほど、
自分でこう探さなきゃダメだね、
うん、Let's get knowledge with fun
さて、今は SB 食品スポーツ推進局局長、そして日本陸上競技連盟の理事、そして JOC の理事といういろんな肩書きがあるわけですけど、
はい、
メインとなる一番柱となる仕事は何なんですか？
柱となるのは会社から給料もらってますからね、はい、当然陸上部の統括したり、
はい、SB 食品の
そうです、はいはい、ちびっこマラソンをね、
うんうんうん、
運営したり、
うん
はい、あとはまあ講演やったり、
うんうん、
陸上教室開いたり、
うんうん
はい、まあラジオテレビ解説したりね、
うんうん
はい、
なるほど、
まあ、その他、まあ、陸連の仕事もあります当然、
うんうんうん
はい、まあそういう陸上に関した仕事をやってますね。
なるほど、
はい、
まあその辺全般をお仕事とされてるということですけども、今その若いランナーを指導するということは直接はあるんですか？
あ、今はね、
はい、
中学校高校の合宿に行って、
うん、
あのお話ししたり、
うんうん、
そういうことをやってます。
なるほどなるほど、
はい、
そういう若いランナー直接指導してみて何かこう昔と違うなとか今どうなんだろうっていう思うことは何でしょう？
一番ね、うんうん、残念なことはね、私の名前は知らないってことね。
そうか、でもそういう世代になっちゃったのかなっていう。
あのこのおじさん知ってるかってね、
うん、
あの100人ぐらいいたんですよ、うん
はい、
したら 3,4 人だったね。
ああそうですか、まあ、お父さんお母さん全員知ってましたでしょ
うかね。そう、お父さんお母さんみんな喜んでるのさ。子供たちポカーってするのね。でもね、松野明美は知ってましたね。
ああなるほどなるほど、
そう
ですか。
でもマラソン選手は知らなかったね、松野明美が。
ああ、バラエティーの
そうバラエティーの松野明美ってね。
なるほど、そうですか。まあでもね、そのそれだけまあ世代も違ってきてるということではありますけど、その走ってるランナーとしてその若い世代中学生とかを見ると、はい、どうでしょうね、今の子供まだまだ可能性あるのかな、うん、どう
なの？あのね、やはり子供たち、
はい、
その私のこと知らなくてもね、あこのおじさん昔強かったな、
うんうん、
あこういう人の話を聞いたら僕強くなれんじゃないかなっていうね、目をしてますね。
おお、そうですか。
もう中学生高校生大学生もう目が輝いてね、
うんうんうんうん、
私の話を聞いてくれます。
おー、なるほど、
嬉しい。
おーほ
ーほー、そういう気持ちがあるうちは絶対に強くなりますね、
うんうん、
でやっぱり誰かに教えてもらいたいっていうそういう気持ちがみんなあるうちは、
なるほど、
絶対に強くなります、
うんうんうん、はい、まさにそれは求めているものと、ね、与えるものが
与えるものが一致すればね、
はい、そうですよね、
ただね、はい、まあ、全員がそれ一流選手になるわけじゃないから、
うんうんうんうん、
ね、やはり一流選手にならなくてもね、やはりこう心の中では一流選手になってほしいと思う、
うんうん、やっぱりじゃあその素直に強くなりたいという気持ちをまず持つことっていうのは、
は
い、
私はね、うん、あのいつも子供に言ってんの、
はい、
ね、目で話しなさいって言って、
うんうんうん、
話はどこで聞く、目、それがまずできたら頭に入りますからね。
なるほどなるほど、
はい、まず それをするのが一番最初ですね。
あ、そっから始めて。
そうです。
あ、なるほどね、は
い、でね、走るなんてね、ね、それは体が走るだけの話で、走らすのは心ですからね。その心がちゃんとしてないかったら走る方も全然身が入らないの。まず目で聞いて監督ね、先生のねを信頼するね、そうすれば必ず、うん、自分の力は出せますね。
なるほど、
はい、
あ、その今の子供たちはその目で聞くということはできていますか？
うん、だからそう言えばねできるんです。
お、
でもね、できない子も当然います。
ほ
う
ほ
うほう、はい、あっち向いてね、あっち向いてほいじゃないよってね、ね、こっち向いてこっちってね、
はい、
言うんだけどね、
うん、
はい、
まあでもそれは言えばちゃんとできる子はいっぱいいると。
いっぱいいます。
ほ
うほう、はい、特にね、陸上ね、強くなりたいと思う子たちは、うんうんうん、みんなそうですね。
もう最初からそういうふうに、ベクトル向いてるっていう感じですね。
そう、
う
ん、少しでもね、あのおじさんのね、
はい、
ね、私の、少しでも話をね、
うんうん、
いいとこ全部取りたいってね、
うん、
そういう気持ちがあるうちは全然大丈夫ですね。
うんうん、なるほど、
はい。
そうなると、まあね、そのレベルも様々でしょうけど、
はい、
やっぱりこの、どんどん強くなりたい。で人によってはもう世界を目指していきたいという若い子たちにとってはやっぱりその辺が一番最初の肝っていうことになってくるんです
ね。いや、もうそうだと思いますね。人の話をね、うん、まともに聞けない人は絶対あのダメですね。それは人間としてもダメ、
うんうんうん、
例えば私だったらね、例えば松井秀喜がね、
はい、
来たら当然彼の方が年下だけど、はどっかいい話ね、たかず持ってますからね、話聞いてるとね、絶対思いますもんね。
うんうんうん、
でも真剣に聞いてると思いますもんね。
うんうんうん、
ね、
なるほど。まあ、やっぱそこがやっぱ心の飢餓感みたいなところと、ね、
そうそうです。
がっちり噛みついてくればっていうかですね。
そうですね。
うん、
それがもう基本であってね、
うん、
走ることは二の次ですよ。
なるほど、目で聞けるかと。
目で聞けるか
ということですね。
はい。
さあ、そして、まあ、冒頭でもちょっとお話ありましたが、日本の男子マラソン、やっぱり強くなってもらいたいという思いは当然我々にもあるし、
瀬古さんにも。日本人だったらね、そう。
あると思うんですけど。
強くならなきゃおかしな話でね。だって、マラソンはね、日本のお家芸ですから。お家芸。
はい。
はい。だから必ずみんな DNA は持ってますから。あとは、心の問題。
はい。
はい。それを、やっぱり、我々が与えてあげられるか、選手がね、それを受け答えてね、パフォーマンスで出せるかどうかです。
はい。でも、その、オリンピックスパンで考えると、次は北京で、まあ、その次はロンドンがありますね。
はい。
で、その次もしかしたら東京っていう流れになるかもしれない。
いいですね。
そうなった時に、やっぱり強い日本人男子マラソンランナーが欲しいですよね。出てくるんですか？
出てくるでしょう。
出てくる。
来るでしょう。出てきます。
出てくる。
はい。
はい。
ね、波があるんですよね。我々と、ね、中山が出てきた時は、いい時でね。まあ、森下君までね。で、今ちょっとこう、下降気味で、我々が出てくる前も、ちょっとこう、下降気味だったの。
はい。
ね。だから、大波、小波ってのありますから。
なるほど、なるほど。
だんだん、今、少しずつね、学生の中でもね、いい選手出てきてますんでね。
なるほど。
はい。そう。あと、5年経ってくれば、私はね、また、
いい波が来る。
全盛期が来ると思いますね。
なるほど。あとは、じゃあ、その、大いなる素質が目で聞けるかどうかっていう部分が。
だから今のうち教えてあげなきゃダメ。学生のうちに。はい。
なるほど。
そうなんですか。
ええ。いや、本当それを心待ちに、ね、日本人の一人としてしたいですけど。
は
い、
やはり私も JOC のね、
はい、
理事になったんでね、今の若者、まあ元気のない人、子が、まあ多いっちゃ多いんですよ。目を覚ましてあげたいね。オリンピックを見して。で、元気を与えてあげたい。夢をね、そういうためにもね、東京でオリンピック呼びたいなという。なるほど。夢もありますね。
はい。瀬古さんにとってマラソンとは何なんでしょう。
マラソン、考えたことないよ。そんなの
考えたこともない。
そう、
うん、
走ることしか脳がないからマラソンやってます。マラソンの真髄しか本かけないもん。あと 何かも、ね、恥かくぐらいなもんでしょ。私はずっと勉強も大嫌いでずっとやってきました。だけど神様がね、あ、瀬古よ、お前も一つぐらいいいことあるから、早い足と、ね、素直な心をお前与えてあげるから、お前マラソンぐらい頑張れよってね、神様から与えられたの。
なるほど。
それでも。そんな私ですからね、感謝して、ね、恩返ししなきゃ。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、繰り返しになってももちろん結構なんですが、これまでの人生で一番思い出に残る先生というのは、そうなると、やはり、
中村先生。先生でしょ。
中村清先生、
ね。もう亡くなりましたけどね。
はい。
はい。
中村先生から教わったこと、一番肝になってることは何なんですかね。
人間は一人では生きられない。これ聖書の言葉にもある。二人は一人に勝るって言葉がある。一人なら哀れなるからそれを助け起こす者亡きなるって聖書に書いてある。二人だったら、ね、一人が倒れても、ね、一人が助け起こす。一人だったら倒れたら誰も助け起こしてくれない。だから師弟関係、夫婦関係があるんだよ。人間は一人では何もできない弱い人間だよ。だから支え合っていきなさい。
なるほど。
はい。
それがまあでも全てにつながってきてるということですね。
だからやはり私はね、会社でも何でも、やっぱり上司にやはりこう信じてね、会社を信じて自分のためにやるんだけど、やっぱりよし会社のためにね、私は力になりたい、そしたら会社も助けてくれるし、自分だけがね一人でもしたって誰も助けてくれない、だそういうやっぱり気持ちでね、謙虚な気持ちで、
なるほど、
生きていけばね、みんなが助けてくれる。
なるほど。一人では生きていけない、でも力を合わせてやっていけばと。
そう、
感謝の気持ちを忘れずに。
いや、それはもう当然、私はそれが一番大事だと思うし、まあ他にもいっぱいあるんですけど、ね、だけど、ま、自分がそういう人生を歩んできたから一番実感として、
それが根幹にあるということです、
ね、根幹にありますね。
なるほど、
はい、
はい。ラジオ版学問のすすめ、本日はベースボールマガジン社からマラソンの真髄、世界をつかんだ男の走りの哲学を出版している瀬古利彦さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうも
ありがとうございました。
はい。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun.
スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、 SB 食品スポーツ推進局局長 日本陸上競技連盟理事、日本オリンピック委員会理事の瀬古利彦さんをお迎えしての後編をお送りしました。今日お話を伺いした瀬古利彦さん、本当に世界の頂点を極めた男の言葉、その一つ一つがあのラストスパート並みの迫力を持って飛び込んできました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。